始まりました。こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われているポッドキャストでございます。本日のキャッチはですね、もう10分前ぐらいに来ましたけども、一番上の波松年からいただきました。オープン AI 東京進出、生成 AI に一言お持ちのバシさんから、これなんて読むんだっけ今後の展望をお聞きしたいですということでございまして、ちょっと老眼で見えないのかと思ったらそうでもないって、一家いゆってなんて言うんでした、一言も、え、違うよ、
一加減、
一加減、一加減お持ちのが、はい、難しい、日本語難しい、
独特のその人なりの見解っていう、
なるほど、
言葉です。
一加減ね、
一加減、
覚えました、そして忘れましたということで、本日も漢字の読めない場所と、横にいるのは漢字博士歩く辞書歩くグーグル、
そんなことない、
そごプロデューサー村美です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
今日も何の準備もなくね、
はい、
入ってすぐ収録してるぐらいの感覚なんでね、はい、本当に申し訳ない感じですけど、
はい、
はい、キャッチいただきましてね、オープン AI 東京進出なんです。
うんうん、
はい、これ結構ニュースになってましたね。
おお、そうなんですか。
まあ、代表される方が、
はい、
長崎さんって方で、これ AWS、はい、Amazon ウェブサービスの AWS、はい、クラウドといえば AWS って感じですけど、
はい、
その日本法人をですね、
はい、
まあ立ち上げ成長したっていう、
は
い、非常に、業界では有名な方になりますんで、はい、その方が前ちょっと前に AWS 退職されたんですけども、
うん、
はい、そしたらオープン AI だったっていう、この AWS からのオープン AI への転職というね、
はは
は、い、これはなかなかすごいですよね、
先見性が、
いや
でもどっちがいいの、ん、
いやいや、だからまあそのフェーズによって楽しさって違うんじゃないですか、うん、
あ、
はい、はい、大きくなってくところである程度安定するところと、
うん、
どうなるか分かんないっていうところのこうドキドキ感みたいな、
あ、
これがやっぱりこう楽しさが違うのかもしれないですね。
あ、じゃあグロスがもうこの人にとってのモチベーションみたいなところなんですかね。
まあ、そういうところは多分にあるんじゃないですかね。まあ、あと長いとやっぱりどうしてもね、
うん、
こうマンネリというかそういう感じも起きるかもしれない。もうここはやりきったな、このクラウドはっていうこともあるかもしれないですよね
そんな人たちがいるんですね
あ、世の中にはね、
すごい、
なるほどなるほど、なるほど、世の中にはそんな人がいるんですね、これよくよく考えると、よくよく考えるとすごいことですよね、
すごいですね、
だから何ですかね、まあ天気で言うと、
うん、
なんすかね、気象とかの予報とかしてる人間から言うと、
うんうん
うん、まあもう地球の予報はやり飽きたんで、
うん
うん、宇宙の抽象でいきます
と宇宙の
太陽の、
はいはい、
このなんとか線とかなんかもそういうそういうとこ行きますみたいな、
はいはい、
オーロラを予報しますみたいな、わかんないですけど、そういうちょっともう次のステージっていうね、やりきっちゃったよっていうい
やいやいやいや、精度上げてこいってもう抽象とか、ね、
うんうんうん、
放射線とかやる前に
全然やりきってないね、はい、じゃあ私は頑張ります何の話だよこれ気象気候で頑張ります地球で頑張ります、
それがみんなのため、
はい、あ、そうですか、
はい、
火星行かなくていいですか、
まだ行かなくていい
です、
まだ行かなくていいです、
全然地球でやることいっぱいありますね、
地球で、はいはい、
僕らも地球人として頑張っていきましょういやだから IT の業界にはいろいろやっぱり、
うん、
まあでも早いんですよね、やっぱりね、その何、ね、ていうか人の交代も含めて、そういう意味ではこの長崎さんというのはかなりこの業界にしては超長かったという、うん、はい、そういうふうに言われている方だと思いますけどね、
なるほどなるほど、
いやオープン AI いよいよ日本来ますということで、
うん、
はい、これはもう期待ですよね、まあ、チャット GPT の日本語がなんかさらに、
はい、
さらにいい感じになるっていう、
うん、
もうそういうところとかはまあ多分ベースとしてあると思うんですけど、
今時点で何の不満もないですけどね。
すでに超えてますけどね僕らの脳をね。
はい
はい、
はい、
だって僕よりどう考えて漢字読めるし、
うん、
もう一家ごとを聞いちゃう
一家ごとじゃない、一家言って言ったじゃん
、はい、もう忘れてるからさそういうふうになんか聞いたらすぐに返してくれるからね、
はい、
頭いいですよ本当に、
ね、
いやだから今でも不安ないですけど、でもやっぱもっともっとできること多分あると思うんですよ。でやっぱ日本ってやっぱ重要なマーケットって見られてるんだなっていうことですよね、うん、こういうのを見てもね。
なるほど、
まあここはもうなんていうかこう規制とかね、
はい、
もうそういうところの一番先頭なんで、
うん
なのでやっぱりそういう対話ができる人、
うん、
大人な対話ができる人っていうのも確実に必要だと思うんですよ。
なるほど、
うん、その中でやっぱり日本は張っとこうっていうことだと思うんですよね、サム・アルトマンさんも、
うん
なのでそういう動きになってるということなんでしょうね。
え、じゃあそのうち来日されるのかな、はい、アルトマンさん。
アルトマンさんまあまあね、
うん、
ちょいちょい日本来てたんですよ。
え、そう
なんだ。で結構偉い方とかと会ってたり、
はい、
首相レベルとか。
マジで、
はい、
そうなんだ。
そういう感じだからなんていうのかな、こうやっぱ世代もあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱこう仲良くやっていくっていうところがうまい世代なんじゃないですかね。
あー、ギャル系
ギャルってそうなの？
ギャルめっちゃ、ギャルはもう誰とでも仲良く
なる。ギャルって仲良くできるんだ。
だってあのお笑いの業界で言ったら、
はいはい、
あのなんかさんまさんと仲良くなったりとか、
あー、そういうことか。有
吉さんと仲良くなったりとかって大体ギャル系なんですよ。
あ、はい、それはでもじゃあ上沼さんと仲良くできてるんですかねそこが気になりますよこれ。
あ、上沼さんも、
はい、
デヴィ夫人もクリアしてると、
はい、クリアしてるんですかね、はいはい、あ、本当ですか、
はい、
それはギャルすごいですねそのコミュニケーション能力というか、
コミュニケーション能力はもうすごいですよ。
あ、そっか、
はい、
ギャルの男版って
ギャル王、
ギャル王か、
ギャル王です。
ギャル王コミュニケーションうまいんですかね。
ギャル王もコミュニケーションはうまいですよ。パリピなんで基本的にパリピなんで。
本当ですか。
はい、
パリピってコミュニケーションうまいですかね。
うまいですよ。ウェイウェイ、
いやそれムカつくじゃないですか大御所とかからしたらムカつくと思うんですよだってそれ、はい、ウェイウェイって言ってて、
はいはい、
それであれですか、宮崎駿さんとかいけるんですかね。
あ、駿っちウェイウェイって言ってますよ多分。ジブリの中に何人かいます。
絶対いないでしょジブリの中そんな人絶対いないよ。なんかいてほしくないもんな。
ココリコイエーイとか言ってると思うんですよねココリコか
、はい、まあネタで言ってるだけで本当に言ってるかも分かんないけどねイエーイももはや。
あ、本当ですか。
イメージかもしれないですよ。
この間、この間そのギャルオさんで思い出したんですけど、
はいはいはい、はい、
いたんですよ取引先に
あ、見るからに
ギャルオさんが。
おーおー、でマジでマジで、
そのギャルオさんは過去ギャルオだったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で今どうかっていうとエグザイルみたいなんです
よ。ああ、わかる。
イカツイ系の
そういう発展だから、ギャルオからのイケオジの間に、
はいはい、
若干そのなんかなんていうか混ざり合った、
はい、
そういうまああえて言うならエグザイルっぽさっていうかね、はい、申し訳ないんだけど、わかりますよ、その、はい、いるいるいるいる、
はいはい、
派手だけどちょっとこう年齢も重ねてきてるみたいなね。
その当時の話をいろいろ聞かせてもらったんですよ。
おどんな状態だったか若い頃は俺のと、
うん、で話を聞いていくうちに、うん、実はどんどんカリスマだったってことが分かってきて
その人が、
あの
マジで
メンズエッグって、あの
メンズエッグ、はい、
ギャルのそれのメンズ版のメンズエッグの、うん、
はい、
表紙に出てた四天王の一人だったんです。
すごくないですかそれ。
すごかったですよね。
それは本物じゃないですか、はい、
本物でした。
蜘蛛の十座じゃないですか本物ですよそれ
そうです。もう
あ、じゃあその人はすごい経験をされてるんだよね、うん、そのメンズエッグ時代に
そうですね。でその人が あの取引先にいて、
うわ
で最初はいかつい人だなって思ってたんですけど、
はいはい、
話したらめっちゃ話しやすくて、
あ村ピー合いそうだよねそこ
あそうです、
ね、あでもコミュニケーション能力やっぱ高かったんだ。
高かったです。
お
はい、で、うん、若干ウェイ的な、うん、なんかノリがチラッと見えて、
う
ん、
なるほどね。
あれと思って、
お
あんなんかこう昔はこう結構
イケイケだったんですかみたいな、
うん、ですかって言ったら、で周りの人がイケイケどころか
四天王ですよ。
え四天王って何ですかみたいな話になったんですよ。おです
ごいね。
なんかちょっと仲良くなって、ご家族の話とかにもなって、
はいはいはい、
でご結婚されてるんです
ね。
うわギャルオはどんな結婚生活なんだろうって、ね、すごい興味津々で。まず
もって奥さんギャルなのかどうかも気になるしね、
はいはい、でなんかフェイスブックじゃないけど SNS をやられてて、で奥さんYouTuber だったんですよ
マジで、あすごいねそれ。
そうで奥さんのチャンネルも見させてもらったら、すごいなんかモデルっぽい方で、
年齢的には結構近いんでしょ、か分かんないけど、
どうなんでしょうね、
分かんないけど、でも今ガチの今、うん、まさにティーンで出てるとかいうそういう人じゃない
ではないですね、だいたい30代前半から中盤ぐらいの感じで、で子育てワンオペみたいなそういう YouTube とかを上げられてて、
いいですねいいですね。
ギャルとかギャルオって適応能力がめちゃくちゃ高いなと思って、
軽いという意味で、うん、逆にこうなんていうか、うん、どこにでも適応できるといういい意味での軽さでしょうね、身軽さというかね、
本当にだからなんか生存能力がすごい高い。
それはなんかでも言いますよね、なんかそのこう思い詰めるよりも、うん、どちらかというとそれよりも、うん、まあ何とでもなれというか、死ぬこと以外かすり傷的な発想に近いじゃないだからそこはやっぱ能力高い、サバイブの能力高いと思います、うん、ストレスに対するあれも高いんじゃないですか、対応能力も
高そうです、
ね、基本的にもうなんか最後そういう面倒くせえやつもういいわみたいな感じで、うんうんうん、あんま考えないっていう、なんかのベストセラーになった本か分かんないけど、
はい、
ちょっともうこれも本当はチャット GPT に聞きたいぐらいですけどなんか本のタイトルかなんかで、
はい、
どうせあいつ今頃パフェ食ってるよみたいなタイトルがなんかの時に僕本は読んでないんですけど、見て、でそれの意図は何かというと、なんかこう いろいろ言われたり、なんかこうすごい嫌なことがあった時に、そいつのことをうわ口きしょあいつあいつって思わずに、なんかどうせあいつ今頃パフェ食ってるよかなんか
あったあった、
なんて書いてある、
多分そいつ今頃パフェとか食ってるよ、
それが確か多分そういう部類の本だったんじゃないかな、
はいはいはい、
だからこうあんまり思い詰めずというか、
うん、
こう怒りのパワーもそれなりに消費するじゃない、
はいはい、
カロリーを、
はい、
だからもうそんなこと言っときながらあいつなんかどうせ今頃パフェ食ってるよっていうので気にすんなよっていうか考えても無駄だよっていうか、
はい、
そんなもんなんだよというか、
は
い、うん、っていうなんか考え方みたいなので、ちょっとなんか結構前だと思うんですけど、それそれなりに流行ってんじゃないかな、僕なんか見たんで、なんかで
30万部突破
って、やっぱそうでしょ、そう、もう本屋で見たのかな、じゃあ俺分かんないけど、
第1回メンタル本大賞、
本当すごいね、それ第1回っていうのも気になるけどいやでもそういうことなんじゃないだからやっぱメンタル強いっていうのはやっぱそういう、こう、感覚ないといけないんじゃないかな、
いやメンタル強くないとギャルはできないですよね。
いやだってもう見た目からしていきなりネガティブになんか他から関係ないとこから言われそうだもんね。いやだからそうかもしれないね、あの奇抜な格好とか、こう世の中からこう外れちゃっているようなことをあえてやっても全然大丈夫、私は私だから感っていうのを持ってるってことはいいことかもしれないよね、サバイブ能力としてね。
そうですね、確かにそれはあるかもしれない。
だからみんなもう奇抜になったらいいんじゃないですかね きなり顔に入れず見れるとか、
ね、怖怖
マイク・タイソンみたいに、あ、怖いものがなくなるっていうか、なんていうか、確かに人からの批判というものに対するやっぱり最初にその、はい、あのトレーニングができるっていう、これからのさ、その人たちはやっぱり絶対そっちが大変になってくるから、うん、俺らの時代よりも、うんうん、もう義務教育の中に入れとくっていう炭で墨汁吸ってる場合じゃないよと、
はい、
うん、習字書いてる場合じゃないよと、
はい、
もうあの書いて、
あ、
外に出るっていう、
はいはい、
それでちょっとこうもう批判をされて、うん、でメンタル鍛えるみたいな。
でもそれはあるかもしれないな、
あとソーシャルですごい炎上するとかもうとにかく炎上を1回するっていう、
はい、
そういう課題が出てね、どうやったら炎上できますかねみたいな、このネタでいきますかねみたいな、このターゲット層で、はい、このワード言ったら絶対炎上するからいけみたいな、あ、炎上してましたみたいな合格、
あ、A、評価もらった
評価もらった
評価もらった、
どこのラインだったら一番炎上しそうかみたいなのがやっぱりね、こう無理やりそれだったらもう別人格だからいいじゃん、
まあそうです、
でアカウント消せばいいだけだからさ、はい、まあ、捕まんない程度にね、炎上するとかね、そういうのをこう教育に入れてた方がいいかもしれないですよ。でもね、
確かにそれ経験しておくと強くなりますね。
いや、その早めに経験しておくのがいいと思うんですよ。
いいと思います、
なんか30後半ぐらいで初めて炎上したら、うん、結構やけど の、うん、その皮膚の再生能力みたいなものが、うん、やっぱりあんまりこうね、老化とともにやっぱり若いうちにやけどの方がなんか皮膚治りそうじゃないですか、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、僕も村ピンも結構早めに経験させていただいてよかったのかな、まあ、大炎上はないけど、
はい、まあ、日頃から叱咤激励を、まあ、
常にそうだよね、
いただきながらなので、
はいはい、
ま、毎日スパーリングしてるみたいな感覚はあります
やったことないけどね、スパーリング
あ、やったことなかった、
心のスパーリングをしているっていうか、
やったことなかった、スパーリングで思い出したんですけど、は
い
はい、また話がごめんなさいね、
いいよ、どんどんどん、
うちの、近所で、はい、唯一、うん、リングがあるボクシングジムがあるんですよ、
立派な、ね、
はいはいはいはい、で僕通う時にそこも一応
視野に候補には入ったね、
入ってたんですよ、はいはい、で一番近いから、
あ、一番いいけどね、近いのが本当はね、
ですよね、うん、歩いて行ける距離だったので、うん、ここにしようかな、でもリングがあるしな、うん、会長もいるんですよ、そしてジムの、
はいはい、普通はいるよ、
ね、
会長っていうの人がね、
あ、普通いるんだ、
普通はいるよ会長って人が、はい、
で
この業界は、うん、
まあその漫画の設定そのままじゃ、
まあまあまあ、会長がいる、完全に初めの一歩で見たまんまですからね
はい、はいはい、それで、うん、あ、ちょっとさすがにハードルちょっと高いかなと思って、そこはガチだと思ってたの、
ね、
そしたら昨日、
うん、
なんか看板がそのなんかよくカフェとかの、うん、店舗に、うん、その出てる、
はい、
あのチョークで書く
看板、ああるね、
あるじゃないですか、
はいはいはい、あの今日のメニューとか
そういうの
をなんかちょっと書いたり、スタッフが、はい、聞かして、
はい
はい、妖怪書いたりするね、
そうそうそう、
そういうやつだよね
そういうやつにボクサーサイズ始めましたって書いてあるんですよ。
おー、なるほどね、
はい、あれここってガチのジムじゃなかったのと思って、
ギャルジムですよ、
あ、もう方針、あれ会長どこ行ったんだろう、
ボクサーサイズやった瞬間にもうね、
はいは
い、違いますよね、
あの リングのあるジムでもボクサーサイズってやるんですか、
はい、まあだからあのジム、これもビジネスなんで、
はいはいはい、
やっぱり会費一人何千円が全てなわけじゃないですか、
はい、
それがやっぱりもらえるなら、
はい、
ボクサーサイズだろうが、うん、ヨガだろうが何でもやるっていう路線もありますよね
ああそうなのか、
はい、その金で、はい、いつかはチャンピオンを育てるんだ、はい、みたいな、うん、そういうモードにちょっと切り替えてるのかもしれないですよね。
あ、
だいたいあのボクシングとかのジムって、うん、やっぱりあのそんなにこう大手じゃなければ、
うん、
まああのどっかの雑居ビルっぽいところに入ってるケースって結構多いんですよ、うん、
まさにそれです、
はい、
で雑居ビルの地下でした、
そうですよね、はい、で、まあ、地下だとね、特にその、うん、なんか こう音がうるさいとかそういうこともないので、うん、
なるほど、
さらにいいと思うんですけど、うんうんうん、ってことはあんまりこうなんていうか告知ができないじゃないですか、うんうん、雑居ビルの中だと、
はい
うん、なのでまあ2階3階とかにあれば、うん、もう窓のところになんかこう、うん、コメントなんとかボクシングジムとかね、
うんうんうん
ええ、もしくはそのビルの中のちょっとしたこうネオンのところに、うんうん、なんとかボクシングとかね、
はい、
なんかそういうのをこう書くわけで、はい、そこは地下なんで、もうそのチョークの、うん、そのカフェのやつしかなかったと思うんですね。
あれカフェできたのかなって最初思ったぐらいのテイストだったんで、
はいはいはい、なんで、はい、そこに何を書くかなんですよ、
うん、
昔だったら、うん、まあやわめで、うん、硬派なところは、
うん、
もう書かないんですよ。もしくはあのチャンピオンのとか、うん
はいはい、
もうそういう書き方、
はい
ぐらいで、うん、もうみんな名前も知ってるし、うん、そこ行って世界チャンピオンになるぞってやつが来る時は書かなくていいんですよ、
うんうんうん、
でちょっと弱めぐらいのところが、うん、初心者歓迎ぐらいを書くんですよ。
あ書いてました初心者歓迎書いてました
そこまだ弱いステージですよ、
は
いはいはい、そこがまだ弱いステージで、はいはい、もうなんかこうチャンピオンガチで行くぞ、うん、その辺のわけわかんないやつ来んな、うん、とかいうレベルじゃない、
うん
初心者もいいよっていうぐらいのスタンスのところですね、
うん
ええ、でさらに柔らかくなると、
はい、
レディース OK とか女を使ってくるんですよ
あなるほど
フィーメールで攻めてきます
あ、
はい、なのでもう女性とかね、はい、あとは子供、
はい
はい、そういうワードを使い始めてきます
あ
そのあたりからボクサーサイズ、はい、フィットネス、はいはい、痩せるなら、うんこういうこうもうほとんど健康路線っていう、
ああ、
ま、そっちにそっちに走るのが、うん、もう僕的にはもう最下層ですね。
ああ、はい、確かにその意味では50歳以上多数って書いてあります。老人ターゲットでした。
もうそこはもう普通のジムですよね、はいはい。たまたまボクシングだったっていう。
あは
い、なんで。確かにそういうところはリングがないところとか、なんかもうそういうものもやってますよね。
そうなんだ、
はい、でかいところになると、うん、もう3階建てとかで、
はい、
1階はフィットネス、
お
2階は、まあ、ある程度のボクシング、うん、3階はもう基本プロがやる場所とか、うん、こう変えてくるんで、
あなるほど、はい、レイヤーが違うんだ。
もうそれぐらいでかくなるとね、もう本当に名の知れたというか大きなジムだとか、はいはいはい、そういうことをやってきますけど、
レベルが上がると上の階に行けるみたいな、
うん、あそれはそうなりますよね、はい、なんで下から始めるって人もいるんじゃないですか。初めからもう村ピーみたいにスパリングやりたくないみたいな人はもう上がる気すらないんでねあれですけど、下から徐々に上がっていく人もいるかもしれないですね。
は
い、まあ、なんでだからちょっとそのモードを変えてるのかもしれないですよね、うん、そのジムの
あれ経営者変わったのかな、あそこは
か、まあ、うん、回らなくなっちゃったのかな
回らなくなっちゃった
いや絶対大変だと思うよジムは。
ああそうか、
ジムは大変よ、
人が集まらない、
人がまああとだからその日本チャンピオンクラスがいたとしても、はい、うん、ファイトマネーは、うん、ジムがもらえるレベルも少ないわけで、
そうなんだ、
そんな抜いても仕方ないレベルですから、
なるほどなるほど、
なのでそんなに、うん、まあだからジムとしてすごい儲かるっていうのは、
うん、
結構やっぱ難しいですよね。なのでやっぱり可能な限り会費を払ってくれる人たちっていうのをやっぱり集めるっていう、
そうなん
だ、そこでうまくこう回してって、うんうん、で一人一人にやってらんないですから、スペース1スペースに あたりね、
うん、
あれだから、だからこうリングを置くっていうのはちょっとリスクあるわけですよね、
うんうんうん、
リングでちょっとやっちゃった日にはあのそれなりの大きな場所に下手すると2人が独占しちゃう可能性もあるし、うんうん、まあ、大体は3組ぐらいがこうマスボクシングとか、あんまりガチのスパリングじゃないやつをこうやってるぐらいだとは思うんですけど、本当にカーン3分いくよっていうスパリングになるともう2人で独占しちゃうので、そうすると他の人たちそこに入れないからってなるじゃない、そうするとまあちょっとリング邪魔だなってことで、はいこの時間にはこれやりますよって言って、はい肩とかぶつかんないようにしてくださいってブワーってみんなで並んで、
うん、
1、2、3みたいな感じになって、もうほぼフィットネスっぽくなるっていう、
はいはい
はい、そっちの方が人入れるんで、
うん、はい、確かにね、
だヨガなんかも結構そうだと思うんですよね、
うん、
ヨガってコースとか時間あると思うんですけど、はいはい、あれもヨガもあんまりこうすげえ動いたりしないじゃない、うんうん、その場でやるじゃない、
はいはい、
だから結構一面積あたりにそれなりに人入れるんですよ、
うんうん、
で多分有名な先生とかになると満タンとかになるんで、うん、
あ確かに
そういうのでビジネスしてんじゃないかなと思いますけどね、ボクシングちょっと中途半端って中途半端ですよね。スター選手みたいなのが 1,2 っつってもまあたかが知れてるし、うん、シャドウやっても
あ、
煽るのもちょっと違うじゃないですか。なんか声かけてマイクで、うん、さあこっからこうですよとかいうそこの味の出し方ができないじゃないボクシングとかってあんまり
あ
ーブートキャンプみたいな感じでもないからさ、うん、なんか、うん、多分優秀なボクサーほど、うん、あんまそんな叫んだりしないと思うんで、
あ、
うん、
僕のトレーナー結構うまかったですけどね。
あ本当、
はい、ジャブジャブジャブみたいな
絶対強くないと思いますよその人
え本当ですか、
強かったんですかね現役時代、わかんないですけど、
どうなんです
かね、現役時代ガチでやってた人ってなんかそういうの苦手っぽいイメージなんですよね、はい最後よジャブジャブジャブあと何回とか多分言わない気がするんですよね。
ああ結構乗せ上手でしたね。
乗せ上手ですか。
はい。
それなんかあんま現役の時代いやもうちょっと偏見なんでね、はい、僕の時代のあれなんであれですけど、はい、なんか強かった人ってそんな乗せ上手じゃない自分との戦いに勝ち続けてきた人なんでなんか違うイメージあるんですけどね。
ああそうですか、
ね。まあだからそうですね。そういう、こうランクがそれぞれの人にあったらランクがあるんじゃないですか。まあだから、まあ、ジムもいろいろありますけど、
なんかちょっと時代の流れみたいなものを感じましたね。
うん、今までは結構ガチだったのに、
今までガチ
です、いよいよもって50歳以上とかに始めたりしてきてるで、あこれはやはり時代が今流れているなと。
そう、
うん、
少子高齢化ってやつなんだなみたいな、
そのやっぱりこうネットのトラフィックをつかめてないですねその人
あ全く
なんか X のフォロワー少ないとか、はい、やってないとか、
はいはいはい、
うん、なんかインスタとかもなんかないとか、
うん、
なんかそういう感じなんじゃないですか。
なさそう。
いや絶対今受けてるジムとか、うん、かっこいいなっていう感じのところは、うん、そういうソーシャル系多分充実させてると思いますよ。
確かに僕が言ってたところは X やってて、はい、でそこで担当の先生今日はこの先生この時間
このプロテイン美味しいとか言いながら地味にそこで売ってるやつとかね、やっぱそういうところをやっぱりちゃんとやってると思うんですよね。
あなるほどね。
だもう初めの一歩のジムなんてもう全然ダメですよね
鴨川ジム
X やってないでしょあれ
あやってないでしょうね。
ちょっと最近見てないけどさ、
やってない、
インスタやってないでしょあのジム。
はい。この間、うん、高村守チャンピオンが初めて X のアカウントを使って、うん、投稿したんですよ。
あマジでその漫画の中で、は
い、漫画の中で
めちゃめちゃ面白いそれ。そうなんだ。
初めて投稿した時に、うん、なんか金玉とか映ってて初投稿でバンされたんですよ
面白い。
めちゃくちゃ面白い。
面白いですね。あ、はい、それ僕最近見てなかったけど、一応やっぱ追ってるんですね。
はい、おそうですね。
その時代を。
時代は、はい。
でもこれ難しいよね。だって本当の時間軸と、
はい、
選手生命としての時間軸がちょっとやっぱり、はい、ね、難しくなってくるもん、
うん、
それ合わせんと。連載を続ければ続けるほど。
そうですよね。
いつの間にかさ、だってビーバップスクールの不良みんな抜いちゃったとかさ、そういう現象が起きるわけじゃん。
完全にそうですね。
完全に、
はい、
そういう風になるから、はい、漫画の世界の時間軸と実際の時間軸って、
うん、
圧倒的に違う、うん、向こうはしかも最初もうワンピースに至っては3秒ぐらいが3年ぐらい続いたりするからまあそこ言い過ぎだけどその時間軸違うから
確かに
合わせようとして
くる。パンチ出してから3話みたいな。
3話で1回昔に戻ったりするからさ
ありますね。
そういう時間軸違うから漫画と現実、
はい、
抜いちゃうんだもんだって、
うんうん、
人間の方が、
うんうん、
キャラクターを、
はい、
そうなってくるとねえ、
そうです、
ね、高村も大先輩だった感じがするけど、もう年下かよみたいになるからどう考えて
そうですね、
はい、だからそこに現代のツールを出していくと、
うんうん、
これだから 結構考えてらっしゃるんじゃないですかね、先生方も。
そうでしょうね、うん、だから1回でバンされて終わったんでしょうね
そっちの方が楽か、
いいオチがついた。
1回だからその、うん、爪痕は残したというか、はいはい、出たというかあるけど、うん、バンされたんでやらないという理由があるみたいなねなるほどね、いやその辺のちょっと現代系にマッチしたファンタジーじゃないところは、うんね、スマホもなんかいつの間にかこうボタンなくすっとかなきゃいけないとか、はいはいはいね、なんかそういうなんか小刻みなところはあるのかもしれない
ですね。ありそうですね、
いや何の話から始まったかさっぱり分かんないんですけど、
オープン AI か、
オープン AI でしたか ね、 ですね、もう原型とどめてないんで分かんないですけどね、はい、まあ、1週間いろいろありましたっていう話なんですけども、はいはい、何ですかね、まあ桜もだんだん散ってきましたね、関東はね、
散っちゃいましたね、
うん、まあなんかもう春というかこの4月が今17日水曜日ぐらいに収録してますけども、はい、新入社員感ももうなくなってきましたからね、うん、電車の中とか。
あれ不思議ですね、
2週間ぐらい経ってるんですかね、もうリクルートスーツ着てからね2週間、うんうんうん、もうなんか馴染んできましたね、
もうなんか顔が疲れてます若干
あそうだ、はい、あれスーツじゃなく、はい、顔の話をしてたんだ俺はねそうか、はい、顔疲れてるからもう立派な
社会人
になったってことか、はい、なるほど、はい、なるほどダメだぞ疲れちゃう新入生頑張れよまあなんかね落ち着いてきたというか、うんうんうん、はい、そんな感じなんでしょうかね街もね、はい、まあ暖かくなってきましたよ本当に。
急に暖かくなってきた。
暖かい暖かい、もう、はい、もうだから服もちょっとずつ華やかになっていくんですかね、うん、これからね、軽い感じのね。
あ、そうですね、
なんかやっぱ冬とかってやっぱどうしてもグレー黒感がどうしても強いもんね、
はい、黒強いです ね、はい、
でそのまま行くとちょっと春はもうちょっと色がね、うん、白クリーム色、うん、なんなら青薄い、うん、ね、マカとかもね、うん、村ピー結構カラフル系好きですけどね
あ、そうですね、
はい、
はいはいはい、
なんでそんなカラフルが棚から取ってしまうんですか今日も靴下なんか、はい、なんですかその グリーンバッグになんかちょうど
黄緑
色のね、
はい、
うん、靴下に真っ白な靴みたいな感じのいでたちですけど、
はい
はい、色物好きなんですか？
色物は、
まあ、でも髪がね、
そうですね、
ないからね、
髪が
ごめんごめん間違えた、髪が金色、
ない話してない、
髪が金色だから、
はいはい、
やっぱそうか、そういう風になっちゃう、選ぶものが、
なんかこうバランスというか合わせてみたくなりますよね。
まあそうかもしれない、僕だから本当にかぶるかぶる、
うん、
周りと、
お、そう
です、黒グレーコーン、
はい、
とかばっかりになってくるので、
お、
なのでまああとちょっとなんてカーキーみたいな感じの色とかばっかりになってくるので、うんうんうん、
はい、
まあかぶりますね。
そうか、
スタッフ周りも、
うん、
恥ずかしいぐらいかぶる時あるからねお前と俺もうなんかペアルック、これ上黒の長袖の、
はい、
なんかワッフル生地みたいなのも かぶったりして、
おーお
ーおー、メーカーは違うけど、
はい、
で下普通の黒
い
ストレートの感じとかで履いてると、
は
い、うん、もうなんかかぶるんですよね1週間に3回ぐらいかぶりますからね、その辺の周りのスタッフと。下手するとだって俺今日カンタロウと若干かぶってるじゃないですか、上完全一緒でしょ、下僕ちょっと濃いめの紺のジーンズ生地なんで、なんとかなんとか大丈夫ですけど、はいはい、かぶりますね
じゃあ春なんで、
あ、
ちょっと冒険してみますか。
いやだからベースそんなのばっかりだと、
はい、
1個カラー買ったらそれでまた浮くじゃないですか、
は
い、あ、バシさん、はい、今日青い日だってないじゃないですか
あ、
バシさん今日緑の日だって、
はいはい、言われますよね、
緑の日は5月、いやいやいやいやっていうそうなってきちゃうとなんか
祝日みたいな、
手に取れない、結局こう、はい、ダークめの色になんかこうなるんで、うん、こう いけないですよね、その黒巻には。グリーンバックにはいけないんですよね。
そうですかね。
だからどうせならもう全部カラフルにしとけば、
はい、
もうそのパターンで変えていけるじゃない、
うん、
あとは白とか黒とかある程度、
はい、
これ色悩むね、服の色ね。
お、
本当は悩むべきなのかもしれないけど、
うん、
僕は悩んでないだけなのかもしれないけど。もう一点倒になってるから。
多分もうそこに試行錯誤、時間を割くっていうのを、はい、もうなしにしてるでしょ。
まあまあまあ間違いないです、それは、
ね、うん、
だって昼飯も全部一緒だもん、いつも。それすら
ミックスサンドイッチみたいな、それしか食ってない、オンリーでしょ、
それしか食ってない、
ね、
昨日全然違う話でさ、ちょっと同じぐらいのね、はい、年齢の社内のスタッフと話してて、うん、資料パーッと見てる中で、
うん、
でいろいろと説明とかで議論してる中で、あ、ごめん、はい、ちょっとさっきの資料こうズームかなんかで出してくれよ、俺さっき、うん、もうすぐ忘れちゃうんで、うん、もう昨日昼何食ったかも覚えてないからってちょっとこう、まあ、若干の自虐も含めて言って、
はいはい、
たかぶせとして、はい、俺昨日昼何食ったか覚えてる、いつも一緒だからって。そういう会話がおじさんトークがあったぐらいなんですけど、俺は逆にいいなと思って、なんかのなんかで、
はい、
食中毒とかになった時とかね、うん、あの日何食ってたかって時、俺帯で終わるんですよ昼全部。で、まあ、朝も実はほとんど一緒なんで。
はい、
なので、うん、なんとか思い出せるっていう、うん、3分の2消えてるんで。
あ、ええ、いや人間なんとかなるんですね、同じもので。
いや、なんとかなるもんなんですよね。だ3食一緒だとさすがにまずいと思うんですけど。
そうですか。
夜は結構変えてるんで。
なんか僕昔テレビで見たんですけど、そのアフリカの部族の人が、
はい、
芋しか食べてない。
おお、なるほど。
芋しか。
なるほど。その掘った芋ね。
うん。
はいはいはい。
そのさつまいもみたいな形の現地のお芋なんですけど、主食というかもうそれしか食べてない。
はいはいはいはい。まあ、それをだからちょっと煮たりとか、
はい、
若干のアレンジはあるものの、うん、基本的には芋ベースってことだよね。
そうそうそうそう。はいはいはい、なんだけど。みんなめちゃくちゃムキムキなのね。裸だから。
はいはいはいはい。締まってるしね。
締まってる。
バッキバキになってるよね。
そう。
うんうんうん。
誰？さつまいも食ってたらこうなんのかなって思うぐらい。なんないんだけど。
はいはいはい。
いやだからでもなんでそんなに同じものばっかりそうやって食べててそんななるのかなっていうのはすごい不思議だったのね。
うん、あれだから。まあいろいろな説あるのかもしれないですけど、うん、一般論としては、うん、いろんなものをバラエティ豊かに食べた方がどう考えてもいいっていう、うん、この路線あると思うんですけど、はいはい、
バランスよくね、
バランスよくっていう、はい、超アンバランスで一点突破も悪くないっていう論ですよね。それ
ですよね、
その場合によっては、
うん、なんかそこのテレビの結論としては、うん、
はいはい、
要は健康診断をしたら全く健康です、
うんうん、そうだろうね。
でただなんかその腸の中 の、
うん、
その要は菌ってあるじゃない、はいはい、ビフィズス菌とかなんとか菌とか、はいはいはい、その菌がなんかそのめちゃくちゃ多いって、
う
ん、だからそこで
その
要は同じものを食べててもそこの腸の中でなんかその菌が新しい栄養素を作ってそれを吸収してるみたいな、
だからその伝統的にもうもしかするともう DNA レベルでそういう構造になってうまくできてるのかもしれないんで、明日から俺らが芋しか食わなかったらすぐ病気になるって菌が足りなくてね。
そうかそうか。
あと生きてる環境も違うから、
あ違う、ね、
菌入ってこないとかもダメだし、なんかそういう土とかいろんなものの中に、
はい、
その芋だってもしかするとすげえ洗って食っちゃいけないみたいな、
あ、
ね、そういうことかもしれない、はいはい、俺らがそのまま行ったらもう腹壊してすぐ死ぬみたいな感じになるかもしれないけどその小さい頃からそういう形でやってたらそれが最適解っていう、体的には
かもしれない、
ね、順応してんだろうね。
いやだからこれからサンドイッチミックスサンドだけずっと食べてたら、
うん、
ムキムキになるみたいな。
いやだからうう、まあ、僕もうそうなってんじゃないかなと思ってミックスサンド用の菌がかなり来てると思うんですよね僕。ツナと卵とハムとサラ
ダレベルでそうでしょ、
ええ
う
ん、コロナになってから多分そうなんで
3、4年そうじゃん、
はい、だからそれに今なってると思います僕
腸が
この間人間ドックでそれ言われなかったな菌が石橋さんすごいことになってますなかったな。もうちょっと
腸内細菌ちょっと調べてみないとい
や、なんかそういうところの解像度までちょっと見てみたいですね。腸活ですよ、だから
腸活ですね。
腸活ですよ、
はいはい、
村人腸活してるんですか。
僕は
毎日1本毎朝これ飲むとかやってるんですか。
あれがあります、発酵食品を朝必ず
食べるように納豆とかそういうの、
はい、
お
納豆とキムチとを混ぜてお茶碗半分ぐらいかな。
まあその納豆って何、こうパックのやつ、
パックのやつ、
赤いっぽい、まあ大体赤いと思うんだけど、パックで、はい、そのからしとタレついてるやつ。
からしはついてないけどタレがついてるやつ。
そんなのある、
うん、
タレだけなんてある、
うん、
あそう、ちょっと俺のメーカーと違うかもしれないんだけど、
からしはついてないです。
俺のやつは多分相当メインストリームだと思ってるんですけど、うんうんうん、あのからしと、うん、まあちょっとカツオですかね、ちょっとタレね、
うんタレ、
切るとき気をつけなきゃいけないですね、
はいはい、
ブジュッとなるから、
はい、
うん、切った後も結構気をつけなきゃいけないね
必ず手を洗う、
手洗うとか、うん、まあ それに、
うん、
こうそれ混ぜてキムチ入れるんでしょ、
うん、
でコクウマ入れてるわけでしょ。
あ、コクウマ、
コクウマ
見つけたの。
あ、いやだからあるよ、メジャーだから、メインストリームだから。
で、
うん、
買って
買った、おーご飯に合うってやつね、
はい、うん、
食べた、どうだった。
めちゃくちゃうまいね。
うまいって言ったじゃん。
びっくりした。
何言ってんだ、日本人にとってコクウマが、まあ、これもう3話目だけどね何週やってんのこの話。
そこから、
はい、
毎朝、
うん、
コクウマになったの俺。
ああ、それはもう腸活としては、
うん、
もうメインストリーム中のメインストリームですね。
いや俺ね、もう50年以上だけど、うん、なんで知らなかったんだろうと思って。
俺ほんとこの番組で初めて村ピーに当てたねこ
れめちゃくちゃうまいのよ。
コクウマはだからうまいよ。
びっくりした。
だからまあ本格的な焼肉とかで食べる、
うんうん、
あのキムチと全然違う別世界のキムチなんだけども、まあ
うん、
でもあれが正解なんです、
うん、今まで食べてたよりちょっと、いや辛いよね。
まあまあまあ辛さも一応ありますけど、ね、
ちょい辛でね、
はい、ただコクがあるでしょ
コクはある、コクあるよ。
そもそもキムチにコクを入れた時点で、
うん、
かなりのやっぱり先見性があると思うんですよキムチ辛いシャキシャキ、
うん、
ね、なんかこういう勝ちパターンっていうか伝統じゃない、
はい、
ね、
うん、
そこにコクという、
うん、
しかもひらがなでね、
うん、ひらがな、
それ入れてきたんで、あれいっぱいいろんなもん入ってるから、
あ
もう成分 も俺見たもん、これ何入ってるのかな、
そうなん、
いろんなもん入ってる、
うーん、
日本人に合うようになってますから。
だそうでしょ、
はい、
で、
うん、
あまりにもうまいので奥さんにちょっと、
韓国人本場だからね、
そうそうそうそう、
韓国で育ってるからね、はい、
やっぱりその本場のしか食べないのね、
うん、あもうもうもうそうでしょ、
日本のメーカーのは食べないの、
もうだってもう相当、まあ、それはもう日本人がアメリカ行って寿司食わないのと一緒ですよっていうぐらい、うん、それはそういうもんですよ、
ね、そういうもん
です、ね、はいはい、ちょっとそれ気になるな、それ
で
奥さん、
あまりにもうまいからちょっと食べてみて、
そうだよ、それは進めてみよう、
うん、
おう
そして奥さんが食べたのね、 うまって言ったん
ですよ、あれこれやっぱいけんのかな、
これ
世界チャンピオン取れるかもしれないな、
あれ韓国の人もいける、
いやでも日本食も食べてるからそうなってんのか、これ世界チャンピオンなのかどっちかですよ
俺だからあこれはいけんだな、
これはもしかすると本当に日本のチャンピオンだったのに、
うん、
タイのムエタイチャンピオンも KO しちゃったっていうこれあこっちもいけるんだって話の可能性がありますからね、これ
ありえますよ、本当に、
あいやーやっぱコクウマちょっと これスポンサーついてくんねえかな本当にこんなに何の関係ないところで言ってる番組絶対ないと思うんだ、はいは
い、
俺
いやでも本当もうなんかこの年になって感動、
すごいよね。
うまーっと思った。
本当、俺そこまで好きじゃないけどね。
うん、もう毎朝食ってんで。
いやいやいや、ああ、もうハマってますね、それは。いやいや、それはもうありがとうございます。僕の理論が初めて通じた村Pに。
はい。
あ、だから発酵食品食ってるってですか。
もうだから多分バシのサンドイッチと同じぐらいの回数。
おお。
納豆とキムチ。
いけてる感じね。うん、あ、いや、これヤクルト的なものとか、はいはい、要はこうあるじゃないですか、いっぱい。
はい、
こうちょっとしか飲んじゃいけません的な。うん、
あ、はいはい、
そして毎日飲むといいですみたいな。うんうん、もっと言うと、カッコ毎日飲まないとそんなに効かないんですけどね、カッコ閉じっていうか。あれなんか。毎日続けるの結構きついですよね。
うんうんうん、
もっと言うと、たまに飲むからうまいみたいなところもあるのかもしれないし。
ありますね。ヤクルトはまさにそうですね。
とかね、
たまに飲むとすげえうまいね。
みるみるたまに飲むとむっちゃうまくないですか。あれあのパック、
はいはい、
あの変わらないパックというかね、
うんうん、
あれとかも。だからでも毎日っていうと、うん、おーってなんか結構弾力いるなっていう。あれどうやったら超えられるんですかね。毎日に持っていけるんですかね。
いやー、基本的には超えられないですよ。
なんとなく冷蔵庫の中に、うん、あれがもう10個とか、
はい、
15個とか、
うん、
いっぱいあったら、うん、なんかおーって飲む気。なんかあれって2個ぐらいあるときに、
うん、
家族に飲まれないぐらいで、あ、久しぶりに飲んじゃおうっていう、あのドキドキ感というかね、はい、あの得した感というか、
はい、
なんかそういう感覚で僕たちと楽しんでるのかどうか分かんないんですけど、あれなんかドワーって入ってるって感じがしないんですよね。
そうですね。
どうしたらあの毎日飲むのがいけるのかな。
毎日飲むにはちょっと味が濃い、うん、
まあまあ濃いよね、
うん、
濃い
少量だけど、
だから少ないんだから。
そうだよね、
うん、だってあれガブガブ飲むもんじゃないから。主食とかの横で飲むもんじゃない
んだ。あ、そうだね、飲んじゃダメだね、
うん、
あれね、
うん、たまに結構大きめのね、
はい、
こうパックで、
はい、
なんかマミーとかもあるのかな、はい、
うん、
あれ系だと結構グイグイってやろうかみたいな、
うん、
構えをしているものもたまにあるじゃないですか。
ありますね。
あの 1.5 か100、はい、1000ミリか分かんないですけど、
はいはい、
あれよく見ると、はい、たくさん飲みすぎないでくださいって書いてあるんですよね。
書いてあります。ピルクル、
そう、
うん、書いてました。
だから、
うん、
やっぱそういうものなんですよ、あれ。もそもそもが、
そもそもそうですよね。
そもそもがそういうものなんで、
ヤクルトサイズで本当は飲むものを500ミリリットルのパックで入れてるけど、
うん、
よくよく見ると、うん、1日飲んでいいのは何ミリグラムみたいな。
みたいな、ちっちゃく書いてあるじゃんね。
はい、書いてました、
うん、
はい。
だから、そういうものなんじゃない。それを毎日ちゃんと飲むって、これ結構、ルーティーンに入れるの苦労するんだよね。
それは難しいですね。
メーカーさんに来たら、まあ、だからこそヤクルトおばさんとか、ああいう本当にね、ああいうシステムが過去にはあったし。
なるほど、
うん、
うん、
いっぱい買い置きしてくださいとか、水とかの話じゃないから、
うんうん、
その家庭内におけるポジショニングが
違います、
うん、いざって時も使えるんで多めにやっとけじゃないから、うん、あれ。
そうです、
うん、はい、毎日毎日ちゃんと入れて飲んでっていう、
うん、
あれ難しいよね、うん、もうなんか起きた瞬間にウィーってあるとか、なんかそういうシステムが、
うん、
まあ、寝る前か分かんないですけど、
うんうん、
なんか寝る前に飲むといい2000みたいなのあるじゃないですか。
1000です、
ね、1000でしたっけ。ちょっと持ってましたけど、
ヤクルト1000ですか。
ああいうのも僕はあんまちょっとやったことないですけど、
はい、
ああいう攻め方もありますよね。
うん、睡眠改善
ルーティーン的にもう時間限定、
うん、
ええ、
うん、
でもう一個のプラスアルファっていう、
うん、
ええ、それだったらもしかするといけんのかな。
いけんのかな。
どうだろうな。あれ僕のサンドイッチのレベルまで来ないですね。
そもそもなんでサンドイッチはそのレベルに行ってしまったんですか、
ね、いやこれはね、もう陰謀論があるんじゃないかって言われてるぐらい覚えてないんですよ。、
はい、あ、気がついたら、
気がついたらなってたんですよ、とにかくなんかそのコンビニ入って悩むのがなんか、
うん、
なんか嫌だったんでしょうね。だからなんかこう最短距離っていうか、
はい、
そういうものでなんかやってる間に、うん、もういつの間にか体が覚えちゃって、
うん、
それ以外の行動ができないぐらいの勢いに。
ああ、はい、そうなんだ。
なんか起きちゃいましたねそれ。なんかどっかで
操
られてるのかもしれないです。まあでもルーティーンっていうのをね作るにはやっぱ大変ですよね。
あ、でもなんかルーティーンっていいらしいですね。
まあまあルーティーンいい説はもうこれはもう
ね
言いますから
ね。はい、
何でもいいらしいよだから、
うん、
別に意味のないことでも。
ああそうなんですか。
うん、
へ
え。だからそのなんか筋トレとかなんかそういうなんか意味がありそうなルーティーンもあれですけど、
はい、
もう必ず起きて、うん、なんかそのタンスの角に、うん、なでなでして、うん、うーって言うとかね。いや何でもいいらしいですよ。
あー、パリピの練習ですかそれは。
何でもいいらしいですね。
そうなんだ。
まあ、結構皆さん言うてもいろいろルーティーン気づかない間にやっちゃってるっていうのもあると思いますけどね。あのドアの開け方とかね、
うん、
はい、
うん、
毎回自分家のドアの、うん、開け方が違う人って多分そんなに少ないんで、うん、
あ確かに、
はい、もうドアの開け方大体決まってるっていう、
うんうん、
エレベーターのボタンの押し方とかね、
うんうん、
ええ、なんかそういうのもまあ一つのルーティンじゃルーティンですからね。
確かにね。
車の乗り方とか、
ああれはあるかも。
僕相当そこ、
うん、
なんていうか、まあ、ギリギリが好きなんで、
はい、
ヘッドスリップっていうかね、ボクシングでいう、 こうギリギリに避けるっていう、
はいはい、
なのであのドアとかもなんかこうギリギリを攻めちゃうんですよね全て。
あ、そうな
ん。ドアドーンって開けて出るとかやらずに、はい、自分が降りれるその範囲で、
うん、
もうあのドアって何回かに分かれる、2回ぐらいに分かれるじゃないですか車って。例えば
あ、そうですね、
ちょっと開い、ちょっとだけ開けるとググンって、うん、1段、
うん、
でもう1段みたいになるじゃないですか、うん、あの2段目絶対やんないですよ僕。
うーん、
2段目やったらもう車売ろうかなって思ってるぐらいの感覚1段目しか絶対やんないですね。2段目やることまずないですね。掃除するときぐらいですかね。
あ、そうなの。
降りるときとかも乗るときもいつもそうですね。なんかそれはもうスレスレがかっこいいと思ってるんで。
あ、でもありますね。
まあ、もう至る所にも自分の気づかないルーティーン皆さんあると思いますけどね。はい、まあ、そういうのででも整えていただいて、いつかそれがね勝手に腸も整うかもしれないんで。
あるかもしれないですね、
ウイルスで、うん、よくわけのわからないこと言ってます。はい、お知らせってわけじゃないですけど、これ言っとかなきゃいけない系で言うと、
はい、
NHK さんの、
うん、
100カメという番組、
お100カメ、
はい、
はい、
が、今週の日曜、
月曜日かな、
月曜日ですか、はい、来週の月曜ですね、
はい、
はい、に、これ何だ、45分ぐらいあるのかな、
うんうん、
長えな、
45分だったんですよ
これ。100カメって、
はい、
何でしたっけ、
NHK の、まあ、ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーで、オードリーさんがスタジオで、
はい、スタジオトークして、
トークしてですよね、
はいはい、
あれ100個カメラを、
はい、
置いて、
はい、
でなんか泣いたり笑ったりみたいな、そういうやつですよね。そういうやつですよね、
はいはい、
それをこれウェザーニューズが、
はい、
こうなったってことは、
うん、
村ピンチとかにカメラ置いてるってことですか、これ20個ぐらい、まあ、もしくはなんか予報、山口さんの家に 5カメぐらい置いといてとか、はい、これどういう100カメになってくるわけですかこれ。
いや、それは社内潜入ですよ。
あ、社内のみですか。
プライベートまで行かないです。はい、オフィスです。
オフィス、
オフィス、
オフィスでも、
はい、
うち結構バラエティやるんで、
はい、
うん、スタジオもあれば、
うん、
まあまあまあ普通のオフィスもあれば、
うんうん、
会議室もあれば、
うんうん、
これな、衣装室もありますよ、これ。
あれ、それつけちゃダメですよ。
なんなら。
え、そこはつけちゃダメ
です。いろいろありますけど、
はい、はい、
いろんなところについてるんですか。
そうですね。ただ、 やっぱり番組なので、
まあ、番組ですからね、はい、
事件が起こりやすいところにで、あれカメラ定点なんですよ全部。
あ、カメラマンが100人いるわけじゃない。
いないです。カメラを100個車内に設置して、
はい、
じゃああとよろしくお願いしますみたいな感じです。
え、よろしくお願いしますって、
はい、
それ何をしたらいいんですか、その100カメ上で。はい、ということでね、始まりましたけども100カメということなんですけどもねって、お漫才かな、演じなくていいんですか。
絶対使われないです。やったとしてもカメラの前でそれをやってたとしても使われないです、
はい、だって定点カメラだから、はい、あ、ここに NHK の100カメの 1カメがあるわと、
はい、
よーしと、
はい、
2回目ここにあるなと、
はい、
まあ、3回目あそこにあるなと、
はい、
でスイッチングを考えながらパッパッパッとかこうカメラ目線で話したりしなくていいんですか。
しなくていいですし、そんな100個ありますから伝わんないですよ。あ、この人カメラ意識してるなとかっていうの伝わんないです、
はい、それが何、じゃあもう至るところというか、はい、まあ、ハプニングが起きそうなというか、
はい、
まあ、ドラマができそうなところというか、
まあ、そうですね、
はい、
あの気象会社の非常に分かりやすいところはどこかっていうのをちょっといろいろ打ち合わせをさせていただいて、うん、じゃあこの辺につきましょうかっていうので、まあ、予報センターであるとか、
お
う
お
う
おう、
スタジオ系であるとか。
スタジオ入るんですか、やっぱりね。
はい、
スタジオ入りますか。
その辺に、ええ、いっぱい置いてあって、
だってスタジオのカメラよりもどう考えても多くなるでしょ、
はい、多いですよね、
100カメだからね、
はい、はい、
すごいよね。
すごい。じゃ
あスタジオに普通の放送用のカメラもあるのにもかかわらず、
はいはい、
そこにスタジオを撮るカメラも置かれてたんだ、
う
ん、
そうです、ね、
当時、
はい、
今はもうないんでしょ。
あれ、半分ぐらいはもう撤去してると
思う。半分あるんかい。
いそんなことねえ。もうないですよ、はい。
あれでも結構前だよね、うちに来たのね、忘れちゃったぐらい前だよね、去年だもんね。
4、5ヶ月前ですよ。
そうか、
はい、
そうだよね、
うん、
なんか僕はあんまりいなかったというか、100回目入る日みたいのがあって、
はい、
それが候補から聞いてて、
うん、
これで、あ、その時多分僕確かいなかったんじゃないかな、か、まあ、夜帰ってきたか忘れたけど、
はい
はい、なので、僕のその着替えシーンとかは多分ないんで大丈夫かなと思ってるんですけど。
あ、よかったですよ、かったです、はい、
あれそうですね、結構前だよね、あれね。
そうですね、
夏終わって、うん、そうね、去年な感じするから、うん、あれだから僕思ったんですけどね、
はい、
絶対編集大変だよね。
そうですね、
絶対編集大変だよね。だから結構長くなるんだろうなみたいな。
あ、そうですね、
オンエアまで
で全部のカメラの全部の素材を見るそうです、
うん、いや
ディレクターさんは
マジで俺、
うん、
そこの仕事無理だわ。相当辛抱強いよ、そのスタッフは。
いや、本当そうですね、
もう敬礼ですね、
うんうんうん、
絶対できない。俺編集嫌いじゃないけど、
うん、
そういう編集できない俺、
うん、
もう都合のいいあそこだけ撮ったからもう全部捨てようっていう編集するから。自分の頭の中で撮ってるところを覚えて、
そういう感覚あるから、
うん、
だから何かこういう会話が何時何分にありましたよっていう報告を出しましょうかって言ったんですよ、
うんうんうんうん、
最初、
はいはい、あ、作るさ、そのなんかその事前の時にもし覚えてたらスタッフから聞いて、
はいはいはい、
そういうの出しましょうかみたいな。
例えば、何時に、うん、あの警報が出ました
とか。あ、なるほどなるほど、あ、その時はなんか喋ってるだろうから、
そうそうそうそう、
その周りでとか、うん、はいはいはい、
っていう出しましょうかって言ったら、うん、あ、必要ないです、全部見ますから、
うん、うわ
ー、と思って。
AI じゃないですよね、その人。
AI じゃないですね、
全部見ますからっつって、
はいはい、
恐ろしいですね。
びっくりしました。
特殊な能力をお持ちですよ、その編集する人は。それなんかずっとサバンナに3日ぐらいいて撮るカメラマンとかと一緒よ。
あ、かなり近いです、
ね、絶対そっち系のなんか、はい、そのスキル持ってないとできないよ、
うん、
俺絶対無理だな、それ。
で、面白いのが、うん、そのディレクターさんは、うん、もうその事前の打ち合わせの時からいろいろやっぱりこう調べてるうちに、
う
ん、だんだん好きになっちゃうんですよ、そのウェザーニューズの
とか、あ、相手を、
相手
取材先
のことを好きになっちゃうんですよ、うん、
おー、なるほどなるほど、
だから、
うん、
100カメ見れるんですよ全部。
あ、 その善のスパイラルすごい、ね、
いや俺すごいと思いました。
いやずっともうチーターばっかり見てたら、うん、チーター大好きになっちゃうってことだよね。
だからもう3日も4日も待てる。
待てんだ、うん、うわーチーター見れた今日も超最高。獲物は取らなかったけどそれだけでいいみたいになる、
はい、なっちゃう。
その領域まで相手も好きにならなきゃいけない、うん、すごいなこれ。
すごい世界でした。
すごい世界だね。ちょっと詳しくはね、はい、まあ、来週実際オンエアされた後に NG あるから、
はい、
まあ、その時に僕オンエア見て感想も言いたいと思いますけどね、
うんうん、そうですね、
はい、はい、まあ月曜日と夜の10時とか、はい、ちょっと遅めだったかな、
ね、はい、
はい、感じですけど、まあ、これ、はい、なんだっけ、再放送的なのもよくやってるし、最近ネットでもね、うん、
はい、
なんか見れるんで、
うんうんうん、
はい、そういうところでも見ていただいてもいいかもしれません。45分、
はい、
ウェザーニューズの中に100個カメラ置いて、これ何が起きてるのかっていうね、これウェザーニューズファンは絶対面白いと思うけどね。
面白いと思いますよ。
絶対面白いと思うこれ、
はい、
だってあのスタッフ出たとか多分出るでしょ、
うんうん
う
ん、
うちのディレクター陣出るのか知らないけどさ、うん、なんかそういう面白みもあるかもしれないね。
そうですね、
はい、はい、まあみたいなことでですね、ぜひ見ていただければなというふうに思います、はい、ということでまた来週までお楽しみに、
はい。